本日の説教の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所は詩編19編1節から14節です。まず英語で読み、それから日本語でお読みいたします。
The scripture passage for this morning is in the book of Psalms chapter 19 verse 1 to 14. I'll first read the passage in English and then I will read it in Japanese. Psalm 19 verse 1 to 14. The heavens declare the glory of God, and the sky above proclaims his handiwork. Day to day pours out speech, and night to night reveals knowledge. There is no speech, nor are there words whose voice is not heard. Their voice goes out through all the earth, and their words to the end of the earth. In them he has set a tent for the sun, which comes out like a bridegroom leaving his chamber, and like a strong man runs its course with joy. Its rising is from the end of the heavens, and its circuit to the end of them, and there is nothing hidden from its heat. The law of the Lord is perfect, reviving the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The precepts of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The rules of the Lord are true and righteous altogether. More to be desired are they than gold, even much fine gold. Sweeter also than honey and drippings of the honeycomb. Moreover, by them is your servant warned, in keeping them there is great reward. Who can discern his errors? Declare me innocent from hidden faults. Keep back your servant also from presumptuous sins. Let them not have dominion over me. Then I shall be blameless and innocent of great transgression. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my rock and my redeemer.
詩編19編1節から14節をお読みいたします。指揮者のためダビデの賛歌。天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせる。昼は昼へ話を伝えた、夜は夜へ知識を示す。話もせず語りもせず、その声を聞こえない。しかしその攻防は全地に、その言葉は世界の果てまで届いた。神は天に太陽のために幕屋を設けられた。花婿のように太陽は部屋から出て、夕日のように走路を喜び走る。天の果てからそれは昇り、天の果てまでそれは巡る。その熱から隠れうるものは何もない。主の教えは完全で、魂を生き返らせ。主の証は確かで、浅はかなものを賢くする。主の戒めはまっすぐで、人の心を喜ばせ。主の仰せは清らかで、人の目を明るくする。主からの恐れは清く、常しえまでも変わらない。主の裁きはまことであり、ことごとく正しい。それらは金よりも、多くの純金よりも親しく、蜜よりも、蜜蜂の巣の滴りよりも甘い。あなたのしもべもそれらにより戒めを受け、それを守れば大きな報いがあります。誰が自分の過ちを悟ることができるでしょう。どうか隠れた罪から私を解き放ってください。あなたのしもべを傲慢から守ってください。それらが私を支配しないようにしてください。その時私は大きな報いから解き放たれて、全きものとなるでしょう。私の口の言葉と私の心の思いとが御前に受け入れられますように。主よ、我が岩、我が贖い主よ。この箇所から天と聖書が、明かしする神の偉大さという題で、クレイグ・ポール宣教師に、説教を取り継いでいただきます。
Today, from this passage, we will receive a message titled The Greatness of the One from the Heavens and the Scripture Proclaim, delivered to us by Missionary Craig Paul.
Good morning. It's a pleasure to be with you this morning.
Yes, I'll help.皆さんおはようございます。共に礼拝捧げられることをとても嬉しく思います。
I would invite you to pray together with me.
どうぞ共に、お祈りください。
Lord, we ask you that our hearts would be opened to your word today.
天の父様、どうか私たちの心がこの御言葉に開かれますように助けてください。
May that which we study be true to your word and helpful to our lives for your glory.
私たちが今日学ぶことが御言葉に忠実で、また私たちの人生にとって有益なものとなりますように。
We pray this in the name of the Lord Jesus Christ. Amen.
イエス・キリスト様の御名を通してお祈りします。アーメン。
There are many types of books in the world, aren't there? Novels, histories, textbooks, cookbooks, and of course, comic books.
この世の中にはさまざまな種類の本がありますね。小説あったり、歴史書あったり、教科書あったり、クックブックもあって、もちろん漫画もあります。
But why do readers read? Maybe some for enjoyment or to escape the pressures of life? Or, well, go ahead.
さて、私たちはなぜ本を読むのでしょうか。娯楽のため、楽しむために読むこともありますし、ちょっと現実逃避というか、ちょっと楽したいから読むこともあるかもしれません。
Others may read because it's a sign to them or because we really have a sense that we need to know something.
ある時にはもうただ勉強の課題だから読むものもありますし、時には何かをもう知らなければならないと思って、そういう意欲を持って読むこともあります。
Today's Bible passage, Psalm 19, responds to one of those needs.
今日の聖書箇所、詩編19編が私たちの本当に必要としていることに答えを出すものです。
We have a real need to know God, to see Him, to hear Him, to love Him, to obey Him.
私たちは神を本当に知る必要があります。要するに神を見て知って、神から聞いて、神を知って、神を愛して、また従う必要があります。
And that God answered this great need to know Him, we could say by writing what we might call two books.
そして神様がこの必要のためにに対して、言うなら2つの、書物、2つの本を書いてくださいました。
These books are two self-revelations from God, and they correspond to the two sections of Psalm 19.
この、2つの書簡、書物は神様の、啓示であって、どれも神様の啓示であって、この詩編の、前半と後半に分けてみるとその2つが見えます。
The first book we could call God's Book of Creation.
一つ目、一冊目は、被造物という、本と呼べます。
King David claims in the psalm we just read that the heavens can speak.
ダビデを、この詩編を書いたダビデ王は、天が語り継げると言っています。
What do you think the psalmist means by this?
それはどういう意味だと思いますか?
Can stars and planets really talk?
惑星とか星は声を出して喋るのでしょうか。
But when we think about it, the heavens certainly do tell us a lot about whoever or whatever created them, don't they?
言葉は使わないにしても、天体はそれを作られた方についていろいろ教えてくれます。
What power and might and intelligence and care it took to create such a vast and complex universe.
こんなに広大な複雑な宇宙を作られた方の知恵と力、また、善意がそこで見られます。
The opening of the psalm answers the question of who this way. It says, the heavens declare the glory of God, and the skies above proclaim His handiwork.
この詩編の一節では誰が作られたか、こういうふうに言っています。天は神の栄光、神の栄光を語り継げ、大空は見て、神の御手の技を告げ知らせる。
Although there are some that may certainly not believe this, the universe, the testimony of God's creation, points to an intelligent design and of a powerful personal God who created all things.
もちろんこれを、拒む人も、大勢いらっしゃいますけど、被造物、この宇宙世界は知恵を持って賢明に全てを作られた、設計された、人格ある神のことを証ししているものです。
In verses 4 to 6, the psalmist narrows his focus to a single aspect of the heavens, the sun.
4節から6節まででこの詩は特に太陽に目を向けます。
Many cultures around the world, including Japan, have special beliefs and religious practices related to the sun.
まあ、日本を含めて世界のさまざまな文化では、まあ、太陽に関するいろいろな信仰、まあ、神話とかがあります。
Even though the sun is a powerful object in the sky, it's important to note that the author declares that it's God who has set or pitched a tent for the sun in the heavens to do the work that God designed for it.
まあ確かに太陽は本当に、まあ、強力な天体物体ですけど、この詩篇によるとそのために、まあ、幕屋を設けられたの神様だとはっきり書いてあります。神様が神様の目的を持って作ってくださったものです。
He compares the sun both to a bridegroom and also to a strong man who joyfully runs his course from one end of the sky to the other each day.
この詩は、例えて太陽花婿のようにまた勇士のように、思いっきり走る人として描いています。
We should note that the sun here is not represented either as a god or as a person, but as a small but essential part of God's vast universe, which obeys God's every command and serves His purposes.
ここで太陽は神としてまた神だと言っているわけでもなく、また人だと言っているわけでもない。神様の大きな偉大な宇宙の中で神様に従う一つの物体だというものです。
So what lessons can we learn from this first part of the psalm?
この詩篇19編の前半からどういうことが学べるでしょうか。
First, we learn to recognize that God is the creator.
一つ目に、誠の神様が創造主であるということです。
Life was not created by chance or impersonal forces, but rather by a of creation by an intelligent, good.Powerful Creator God.
物も生命も偶然とか人格のない力によって作られたのではなく、賢くて良くて力強い創造主によって直接作られたものです。
The very act of creation implies that God is the sovereign ruler and sustainer of the universe. He is the king of all that exists.
そして創造というその行為、見技そのものが、神はすべてのものの主であって、またすべてのものを支えてくださる主である、すべてのものの王様であるということを示します。
Secondly, we can learn about the greatness of God and his attributes from creation. Please look briefly with me, if you have your Bible, or just listen, to Romans chapter 1, verses 19 and 20.
2つ目に、私たちはその作られたものから神様の偉大さ、また神様のご性質について知ることがあります。聖書ありましたら、ぜひローマ人への手紙1章19節20節に開いてください。
So I'll read from Romans chapter 1, verses 19 to 20.
お読みします。
For what can be known about God is plain to them, because God has shown it to them.For his invisible attributes, namely his eternal power and divine nature, have been clearly perceived ever since the creation of the world in the things that have been made, so that they are without excuse.
神について知り得ることは彼らの間で明らかです。神が彼らに明らかにされたのです。神の目に見えない性質、すなわち神の永遠の力と神性は世界が創造された時から被造物を通して知られ、はっきりと認められるので、彼らに弁解の余地はありません。
Verse 20 speaks of his eternal power and divine nature, and both are clearly evident in creation to everyone, it says.
20節によると、神の永遠の力と神性が全ての人に対して創造されたものの中ではっきりと認められるのです。
As Psalm 19:4 says, their voice goes out through all the earth and their words to the end of the world.
詩篇19の4に戻りますと、 その光望、その光は全地に、その言葉は世界の果てまで届いたのです。
This is why some speak of God's creation as general revelation, because God has revealed something about his existence, something about his attributes, such as power, creativity, goodness, and wisdom to everyone.
こういうふうにして神様が被造物の中で、すべての人、全人類のすべての人に対して、神様に関する存在、またあるご性質、力とか想像力とか、善意とか知恵がすべての人に対して一般的に示されているものなので、これを、まあ、神学的に言うと、まあ、一般啓示と言います。
Thirdly, since God made such a glorious creation, it follows that we have a moral responsibility to glorify him and thank him for his good creation, which is what Paul goes on to say in Romans chapter 1.
また3番目に、神様がこんなに素晴らしい被造物世界を作られたので、私たちには神様の素晴らしさ栄光を表して、そしてその良い被造物について感謝する責任が与えられています。
Because of our sinfulness, we are sometimes tempted to glorify the creation rather than its creator.
時々私たちは作り主ではなく作られたものを、まあ大切にして拝んでしまう傾向、また誘惑に遭います。
So if we enjoy a tasty meal or enjoy the admire the majesty of the mountains or we marvel at the complexity of the human body, we should praise and thank the one true creator God who provides all these blessings.
けれども私たちがすごくおいしい食事を食べるとき、壮大な山を見上げるとき、人間の体の複雑さに驚くとき、私たちはそれを作ってくださった誠の創造主なる神様を感謝し賛美するべきです。
However, because the book of creation doesn't tell the full story, God gave us another book, the Bible, God's word, written for us.
ところがこの、まあ、いわゆる一般啓示の、被造物という書物が私たちすべてのことを教えているわけではないので、神様が私たちもう一つ、まあ、もう一冊の本、神の御言葉聖書をもくださいました。
Why has God given us his word? What makes the Bible so great?
なぜ神様が私たちに御言葉という聖書をくださったのでしょうか。なぜ聖書は、まあ、私たちが思うようにこんなに素晴らしいものでしょうか。
Let's allow God through his servant King David to answer these questions, perhaps as we look again at Psalm chapter 19, 7, verses 7 to 9.
よかったら詩編19編の7節から9節までをもう一度読んで、神様がどういうふうに答えておられるか見ましょう。
The law of the Lord is perfect, reviving the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The precepts of the Lord are right, rejoicing the heart.The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The rules of the Lord are true and righteous altogether.
7節から読みます。主の教えは完全で魂を生き返らせ。主の証は確かで浅はかなものを賢くする。主の戒めはまっすぐで人の心を喜ばせ。主の仰せは清らかで人の目を明るくする。主からの恐れは清く、とこしえまでも変わらない。主の裁きはまことであり、ことごとく正しい。
Did you notice how each sentence has a parallel structure with a noun and an adjective, and then a verb phrase that says what the scripture does?
この、数節のパターン、平行のパターンにお気づきでしょうか。まず、御言葉を描写する名詞があって、次にそれを、その特徴を言う、まあ、形容詞があって、最後にそれが何をしてくださるかと、まあ、動詞述語があります。
First, nouns like law and testimony, precepts, commands and rules describe the distinct contents of the Bible.
聖書の内容を指す主の教えとか主の証とか戒めとか主の仰せ、主の裁きがまずあります。
And then each of these words is modified by an adjective like perfect, sure, right, pure, clean, true, and righteous.
そして次にそれぞれの 特徴を言う、形容詞がありますね。完全、確か、まっすぐ、清らか、清い、誠、正しいが続きます。
Even these basic descriptions hint at the glory of the Bible, but I believe the most significant focus here is how David points out the glorious work that the Bible accomplishes in the life of the believer.
それを見るだけでも聖書の素晴らしさがちょっと見えますけど、特に、注目したいのは、その述語ですね。ダビデはこの御言葉が何を成し遂げるかというところです。
Let's look at some of these phrases together.
ですから最後の部分をちょっと見てみましょう。
Reviving the soul. This word reviving often means converting or repentance and spiritual renewal.
まず魂を生き返らせるものです。この、生き返らせるという言葉は、改心させるとか悔い改めに導くという意味もありますので、霊的に新たにされる、刷新されることを意味します。
God revives and refreshes us by the Holy Spirit working through His life-giving word.
この聖書、生ける御言葉を通して神様が私たちの魂を生き返らせて、すっきりさせてくださいます。
Making wise the simple. The simple refers to those who are indecisive and easily led astray.
次に浅はかなものを賢くするものです。この浅はかなものっていうのは、簡単に、迷ってしまう、簡単に、騙されてしまう人を指します。
So we see that God's faithful testimony can provide that firm, solid foundation we need to guide us.
しかし神様の確かな証が私たちの人生を歩むための土台を与えてくださるものとなっているわけです。
Rejoicing the heartWhen you know that you're doing the right thing, don't you sense a freedom and a spring in your step?
次に、8節に人の心を喜ばせとありますけど、正しいことをやっていると分かるときに喜び、また自由を感じませんか?
As one respected commentator says, God's precepts, quote, preserve a joyous consciousness of being in the right way towards the right goal.
ある仲介者がこういうふうにこの喜びを描写します。神様の教え、戒めは正しい目標へ向かって正しい道を歩んでいるという喜びの意識をくださるのです。
Enlightening the eyes refers not merely to enlightening our understanding but to one's whole condition. It makes the mind clearand the body as well as the mind healthy and fresh, according to Franz Delitzsch.
次に人の目を明るくするのです。これはただ知識とか理解が良くなるというだけでなく、もう人の全部が明らかに見えるようになるって、聡明になって、体も、思いも全てが健全になるという意味です。
Another commentator notes,For the eyes to have light or to be bright is for the person to be alert and active.
で、別の仲介者は、目にはこの目が明るくされるというのは、要するにその人が、本当にはっきりと目が覚めていて、意識していて、活動できる状態にあるわけなんです。
Enduring forever, God's word will never fail, never change, never pass away.
次に、常しえまで変わらない。神の言葉は、衰えることはありません。変わることはありません。消え去ることもありません。
Righteous altogether. God's judgments are always correct, right. They're perfect.
最後にことごとく正しいとあります。神様の裁きは常にいつも正しいもの、いつも良い、完全なものです。
These descriptions taken together,Do they sound like the kind of life that you wish to have? They do to me.
このいろんな描写を全部まとめると、これがくださる人生を皆さんは欲しいと思いますか？私はこれが欲しいと思います。
But as he summarizes in verse 10, let's look at a double blessing that he points out as well.
次、10節のまとめをちょっと見ましょう。2つの祝福が書いてあります。
It says that God's word is more to be desired than gold, even much fine gold, sweeter also than honey and the drippings of the honeycomb.
そこには神の御言葉、聖書が金よりも多くの純金よりも親しく、蜜よりも蜜蜂の巣の滴りよりも甘いと言っています。
Gold is beautiful and valuable. Money can buy a lot of things. And honey is probably representative of the finest of foods.
まあ金といえば、まあ、きれい、美しいものですし、とても高価なものです。お金があればいろんなものを買うことができます。蜂蜜といえば、まあ、もしかしたら当時は、一番高級な、まあ、食品の一つだったでしょう。
However, isn't it striking that God's word is more valuable than either great wealth or the richest food?
けれども神様の御言葉は それらより高価、それらより甘くて美味しいものです。
Verse 11 presents a transition by mentioning two contrasting aspects of God's word.
11節では神の御言葉について2つの、まあ、ちょっと対照的なことが書いてあります。
He says there, moreover, by them, by the word, your servant is warned. In keeping them, there is great reward. Warning and reward.
ここにはあなたのしもべもそれらにより戒めを受け、それを守れば大きな報いがあります。戒めがあって、警告、忠告もあり、そして報いもあります。
Let me tell you about an experience our family had that might clarify this verse a bit for us.
これをちょっと描写する私の家族の一つの経験をお分かちしたいと思います。
When Karis and Amy were young, we lived in Ecuador.
娘のカリスちゃん、カリスとエイミーが若かった時、私たちはエクアドールに住んでいました。
One day on a trip to the Amazon jungle, our family was traveling in a station wagon through a dense, hilly area of the jungle.
ある日、アマゾンの雨林の探検をして、車で出かけて、とても木の生い茂ったまた丘山がたくさんあるところを通っていました。
We had never driven this way before. The road was narrow and curvy and appeared to still be under construction.
初めての道道路で、すごく狭い道、またくねくねしていて、なんか工事中のような状況でした。
It was a very foggy and lonely road. All we could occasionally see were a few construction signs.
もう霧がたくさん覆っているような道、とても誰もいないような道でして、まあ、ところどころ、工事中の、看板サインが出ているだけでした。
Soon we saw a large orange sign saying in Spanish, "Precaución, montículos en la vía."
ところで、大きなオレンジ色のサインがあって、そこには、まあ、さっきのスペイン語のことが書いてありました。
Warning, there are montículos in the road.
要注意、道路にモンティクロスがありますっていう看板でした。
So, Monticulo is not a very common word in Spanish, but I thought it meant something like mound or pile.
そのモンティクロはスペイン語でもそんなによく使う言葉ではないんですけど、まあ、何かのこう、何かが積んである山かなと思いました。
Even though I didn't understand exactly what it was saying, because of the dense fog, we heeded the warning, we slowed down.
まあ、意味よくわからなかったんですけど、その霧がすごく濃かったので、とりあえず、注意してゆっくり走りました。
As we proceeded very slowly, suddenly through the fog, we saw a huge pile of rocks and gravel right in the middle of the road that some dump truck must have left there.
ゆっくり進んでいくうちに、突然目の前にもう大きな岩と砂利がもうどさっと道の真ん中に、まあ、ダンプトラックが置いたままそれがあるのを見ました。
If I had been going much faster, we might have crashed right into it.
もう少し速く走っていれば、もうそのままぶつかっていたかもしれません。
But because we slowed down, we were able to take a little detour around the pile of rocks.
まあゆっくり走っていたので、ちょっと回ることができて、無事に通ることができました。
Even though we didn't fully understand, we listened to the warning and we were certainly thankful we did.
ですから、その注意の、標識、看板の意味よく分からなかったんですけど、まあ、注意を払ってみたら本当にそうしてよかったと思いました。
So what was my reward for obeying the sign?
私がその、標識に注意を払ったことに対して、私にどういう報いがありましたか？
Certainly the government was not going to reward me for my obedience.
別にそれに注意払ったから政府が何か私に報酬をくれるわけでもないですね。
Nor was anyone going to congratulate me for my careful driving.
よく注意してたねと誰も褒めてくれません。
No, our reward was in the fact that we obeyed the warning and were safely able to continue our travels.
単純に注意払ったから安全に進むことができたという報いです。
Despite the dangers, our lives were blessed by paying attention to the sign.
ですから危険があったんですけど、その標識、看板を見て注意したから私たちは、祝福受けた、守られたという報いがありました。
In a similar way, the reward that we're promised here in God's word is not riches or fame or power.
同じようにこの聖書箇所が言っている神の御言葉にある報いは別に富でもなく名声でもなく力でもありません。
God does not promise us an easy path in life or great wealth or honor.
神様はクリスチャンに楽な人生とか豊かに金銭的に豊かになることやすごく評判良くなるということを約束されていないのです。
However, God blesses His children with a true, enduring relationship with Himself through His Son Jesus Christ for now and eternity.
けれども神様はその子とされる人々に本当に本当のまた永遠に続く愛の関係をイエス様を通してくださるのです。
In Christ, the Word made flesh, we can enjoy the blessings of a life that He has designed for our good and His glory.
聖書は、人となられた御言葉なるイエス様とイエス様を人となられた御言葉と呼んでいますけど、その言葉イエス様を通して私たちは神様の栄光のためまた私たちの益となる人生を歩む祝福を受けることができます。
The last few verses of this passage speak to what our response to God's self-revelation should be.
さて、この詩篇19編の最後の方が私たちの応答について書いてあります。
We've been reminded that the Lord Himself is perfect and right, pure, clean, true, and altogether righteous, just like His word.
私たちはこの聖書箇所を通しても他の箇所を通しても主ご自身、神様ご自身がここにある、形容詞のように完全で正しく清らかで、誠また正しいお方です。
Yet in our fallen sinful nature, we are decidedly imperfect, impure, false, and altogether unrighteous.
しかし私たち人間は、罪を犯したものとして、不完全なもの、清くないもの、偽りのあるもの、また不義のものなのです。
How could a sinful human like me hope to stand before a holy God?
私のように罪深い人間はどうしたら清い神様の前に立つことができるでしょうか。
We might be tempted to strive in our own efforts to become good and acceptable to God, but I think this would only end up in despair, since we can never approach God's level of perfection.
もしかしたら自分の努力で神様の前で本当に良い人、受け入れられる人になろうとする誘惑があるかもしれませんが、もしそうしようとすれば結局絶望してしまいます。なぜなら神様の基準が完全さですから。
On the other hand, some people might try to be indifferent to God and just blindly follow their own desires, or even others rebelliously turn away from God.
またある方は神様も無視して、どうでもいい自分の道を切り開こうとする、あるいは、わざと神様に、反発しようとする人もいらっしゃるかもしれません。
But David here in this psalm encourages us to pursue a safer path, a path that doesn't require perfection or human striving, but rather it requires a humble, faithful response to God's grace.
しかしダビデがここで進めている、道はもっと安全な道です。私たちが完全になること、私たちは努力することを中心ではなく、ただへりくだって神の恵みに応答する道です。
The psalmist sees the greatness of the ones that the heavens and the scriptures proclaim, and he humbles himself, calling himself God's servant, and then he offers up three heartfelt prayers to God.
この詩を書いたダビデは 天と聖書が語り継げる証しする神の偉大さを見て減り下って13節で主のしもべ自分のことをしもべと呼んで3つの祈り願いを捧げます。
His first prayer to God is in verse 12 and it says, Who can discern his errors? Declare me innocent from hidden faults.
まず12節のにある願いは誰が自分の過ちを悟ることができるでしょう。どうか隠れた罪から私を解き放ってくださいです。
These are sins that we've committed in ignorance, either because we didn't realize initially that they were sinful, or they were sins that we just didn't notice or have already forgotten.
隠れた罪っていうのは、気づかないで犯してしまった罪があるかもしれません。あるいは、それが悪いと分からないで犯してしまった。あるいは、忘れてしまった罪もあるかもしれません。
Even though they were in this sense hidden from us, they were not hidden from God, and they must be forgiven.
私たちから隠れたものであっても、神様がすべてご存知でご覧になるので、神様にその許しを求める必要があります。
This is why the psalmist cries out for mercy, that he be declared innocent, which is an act of God's pure grace, not something that we can ever earn.
ですから、
why the psalmist calls out for mercy that we be declared innocent, which is an act of God's pure grace. Oh, you're looking for in verse 12.
Oh, okay. すみません。ですから、詩篇を書いた人が憐れんでくださいと祈り求めます。どうか、隠れた罪から私を解き放ってくださいとお願いをします。
So from this first petition of David's, we learn that it's right and good and necessary to ask for forgiveness, even for sins that we've committed in ignorance.
ダビデが12節で書いたこの一つ目のお願いから、私たちが気づいてない罪があっても、それについても神様に許してくださいと祈り求める大切さを学びます。
In verse 13, we read his second request, his second prayer. Keep back your servant from presumptuous sins. Let them not have dominion over me. Then I shall be blameless and innocent of great transgression.
13節に2つ目のお願いがあります。あなたのしもべを傲慢から守ってください。それらが私を支配しないようにしてください。その時私は大きな背きから解き放たれて、また決まるものとなるでしょう。
Although all sins are serious, willful sins are even more heinous in God's sight because the motivation of our heart is also sinful and rebellious towards God.
全ての罪は本当に悪い、ひどいものですけど、意図的に傲慢に犯してしまう罪は、その心の動機が神様に対する反抗で満ちているので、ある意味もっと悪い、ひどい罪です。
This and other scriptures warn us that if we remain in these kind of sinful patterns, they will become our master. We will become enslaved to them.
他の聖書箇所が忠告するように、私たちはそのような傲慢な罪を犯し続けるなら、私たちはその罪の奴隷になってしまうのです。
However, when we acknowledge our complete sinfulness and inability to keep God's law, and we place our full trust in God's mercy,He frees us so that we can no longer be controlled by this sin.
しかし私たちが自分の完全な罪深さを認めて神の律法を守れないということを認めるとき、そして神様の恵みに自分を委ねる場合、神様は私たちを自由にしてくださいます。
Finally, we see a covenant relationship between God and His people most clearly established in verse 14.
最後に14節で3つ目のお願いがありますけど、神様がその民と深い契約の関係を作ってくださることが書いてあります。
There he says, Let the words of my mouth and the meditations of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my rock and my redeemer.
私の口の言葉と私の心の思いが御前に受け入れられますように、主よ、我が岩、我が贖い主よ。
This third special prayer to God echoes a requirement for the worshippers in the Old Testament times to offer up acceptable ceremonial sacrifices to God.
これは昔のイスラエル人が神様を礼拝する際、受け入れられる清い生贄を捧げるという戒め のことを描写しています。
So in this request, we're asking God to receive our thoughts and our prayers as imperfect as they may be and consider them acceptable in His sight.
こういうふうに私たちが祈ると、私たちの祈りと思いは不完全なものですけど、神様どうかこれを御前で受け入れられるものとなりますようにと願う祈りです。
Yet I don't think this verse just applies to our worship. In a broader context, our true desire is that by God's grace, our whole life each day would be acceptable to Him, bringing Him the honor and glory that He deserves.
もっと広く言うと、この公の礼拝に限らず、私たちの人生すべてが神の恵みによって主に受け入れられるものとなりますようにという、そういう祈りです。
What special lessons can we gain from the second half of this psalm? First off, we see that God's word is both necessary and sufficient.
では、この詩篇の後半から私たちも学べるいくつかの、ポイントは、何でしょうか。まず一つ目に、神の御言葉、聖書が必要であり、また十分である。この二つですね。
God's word is necessary because apart from it, there is no way we can enter into a personal relationship with one, the one true God.
まず、聖書がなければ私たちは生ける真の神様との生きた関係に入ることができないから、神の御言葉は必要です。
Although it's been a popular thought for centuries, we cannot worship God simply by meditating on the wonders of His creation from the top of a mountain.
まあ、昔からある人が抱く考えでは、まあ、どこかの山に登ってもう一人でただ神様の自然を楽しんで神様を礼拝することは実はできないのです。
We can only know God as our rock and our redeemer by trusting in the work of His Son Jesus Christ as it's revealed to us in His Word, the Bible.
私たちは聖書が示すイエス・キリストを信頼してこそ神を我が岩、我が贖いにしと呼ぶことができます。
God's word is not just necessary, it's also sufficient. We need no further revelation.
神の言葉は必要だけでなく十分です。これ以上、これ以外に何も必要ではないのです。
God has spoken fully and finally through His scripture.
神様はこの聖書を通してこれで最終的にこれで完全に語ってくださいました。
It may be a bit controversial, but I would say that supposed other sources of guidance like self-help books, horoscopes, astrology, believing in lucky or unlucky days are false forms of religion and they're damaging and they draw us away from the worship of the true God.
まあ、いろいろ意見はあるかもしれませんけど、まあ、自己啓蒙というか自分を自分で高めるための本、またいろいろな占い、星とかいろんなものの占い、また意味のある日とか、太陽なんですか、太陽とかいろいろ運のいい日を求めること、それによって人生を歩むことは誠の神様から私たちを離してしまう話してしまう害のある、まあ、偽りの宗教です。
The Bible is sufficient and the only trustworthy guide we have for knowing God and walking with Him.
聖書だけで私たちは確信して神を知り、神と共に歩むことができます。
As David's first two petitions showed us, it should go without saying that we should also actively seek God's grace to fight against sin.So that He might grant us protection from sin and a tender heart and His own forgiveness through Christ when we do sin.
まあ、もう一つの適用は神様の恵みを求めて神様にこの罪と戦う助けをくださいと祈ることができます。ダビデのようにどうぞ私たちの心を守ってください、悔い改める心をください、キリストを通して許してくださいと祈ることができます。
Perhaps you're here today and you'd like to know more about God as He's revealed in His Word. So please ask me or any of the leaders today. And we would count it a privilege to talk with you and discuss the questions you might have.
もしここにいらっしゃる方の中で、もっと知りたい、神様とはど、と、 とはどういう方なのかもっと知りたい方がいらっしゃれば、私やこの教会の他のリーダーにぜひ声をかけてください。喜んでお分かちします。
Finally, for all of us who know and love Christ, we're reminded again today that His word does us no good unless by His grace we know it and understand it and obey it.
最後に、すでにクリスチャンとしてキリストとキリストの愛を知っている私たちは今日もこれを思い出させられます。御言葉を私たちは御言葉を知って理解して従っていないとその御言葉は何の益にもなっていないのです。
How might God be calling you and me today to place more value on His word?
神様は今日私たちにどういうふうに聖書をもっと大切にするように導いてくださっているでしょうか。
We honestly don't lack for opportunities, do we? We could remember the sermon today. We have podcasts we could listen to.
もう現代でしたら方法はまあキリがない。今日の説教を思い返すことができます。いろんなポッドキャストで聖書の教えを聞くこともできます。
Private reading and study of God's word is foundational, but I would also consider you to urge you to consider reading it together with someone else, your spouse, your child, your parent, a friend. This will help us grow in God's word together.
個人的に聖書を読んで研究することは一つの土台ですけど、ぜひ他の方と一緒に読んでみることもお勧めします。それを通して、共に成長することができます。
One of my treasured memories growing up was hearing my grandfather read scripture with my grandmother each night before they would go to bed. Even as he struggled at the end of his life with a difficult illness, it brought them joy.
今でもとても懐かしく思い出す、思い出は、祖母と共に毎晩聖書を一緒に読んでいたことです、祖父が人生の終わりの方にはいろいろな難病と戦っていたのですけど、それでも2人が共に、御言葉を一緒に読んで行くことはとても彼らにとって大きな喜びでした。
My hope for myself and for all of us is that more and more we would know the greatness of the one that the heavens and the scriptures reveal.
私の願いは私たちが天とまた聖書の証しする語り継げる方の偉大さをますます知っていくことです。
Let's pray together.
では最後に一緒に祈りましょう。
O Lord God, our rock and our redeemer, we humbly come to ask you today that by your grace, may the words of our mouths and the meditations of all of our hearts and our walk with you each day be acceptable in your sight.
神よ、我々の贖い主よ、へりくだってお願いいたします。私たちの口の言葉、私たちの心の思い、また私たちの歩み、日々の歩みが御前に受け入れられますように。
It's in Jesus' name that we pray. Amen.
イエスキリスト様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。
Amen.